クッキングガイドフォーシティボーイズ、原川慎一郎の定番料理のニューディール。皆さんこんにちは。長崎県雲仙市小浜町のレストランビアードの店主、料理人の原川慎一郎です。この番組は雑誌ポパイの僕の連載定番料理のニューディールと連動し、毎月本誌で紹介している料理に関する話をポッドキャストでお届けします。取材の現場の様子やレシピを作り出すまでの試行錯誤といったバックストーリー、食材として使う古来種と呼ばれる野菜のこと、そして何でもないこぼれ話なんかをお伝えしていきますので、お楽しみに。では、定番料理のニューディール、今回第23回目ですね。
はい、
23回目です。次で丸2年ってこと、
はい、そうですね、2年分っていう感じ。
2年分
ですね、
はい、今回はなんとチャーハンですね。チャーハン来たよ。
と定番の
チャーハンもね、ここ最近なんかこうもうプレッシャーが強いあのメニューですけど、
ど真ん中続きですからね。
そうそう、唐揚げ、豚汁、チャーハン、はい、うん、いじめだよねこれね本当あんま作ってことないどれも。でも今回ねちょっとチャーハンもまたね、みんなが作っね、うん、よく作るものだからこそ悩ましかったですね。どう個性を出すか、まあ、でもね、ひらめきました。ひらめいたっていうか見つけましたよ。
いや、作り方が本当ちょっと
おもろくないですか。
驚きでした、うん、
これは想像もつかないよね、うん、
美味しそう。何より見た目は、
ね、うん、ぜひまず召し上がってください。これね、
はい、
洋州チャーハンっていうね、
はい、
まあ、チャーハンはやっぱり中国から来ているものいうことなんです。その中でも洋州チャーハン、広東料理ですかね、広東あの料理のエリアの作り方からインスパイアというか発想を得てます。
はい、
はい、どうぞ食べながら。
はい、
ありがとうございます。今日も熊本から、
はい、
花見くんとライター向井くん、それから編集部から榎本くんでお送りしてますが、
はい、
どうですか。
うまいっす。
うまい、
うん、うまい、めっちゃうまいうまっ。
まず1個セロリ入ってるんですよ、うん、セロリ良くないですか。
うん、このちょっと独特な味わいがするなと思う、うん、
おいしい。
その正体というか、
うん、
これセロリですね。
セロリな
んです。うん、
セロリがちょっと個性を、
うん、
引き出してくれているんですよね、
うんうん
うん、これね、セロリ苦手な人も食べてみてほしいですね、うん、
めっちゃうまい、
めっちゃうまい、
うん、めっちゃうまいですね、このチャーハン。
これ一個今回なぜセロリが入ったかっていうと、なんかこう、じゃあ自分なりのこう個性をどう出したらいいかなと思って、いろいろこう今まで食べてきたチャーハンのことを思い出してとかいろいろしたのがふと、ね、確かね、味坊かどっかで、あの東京のね、
うんうん、
四川料理のあそこかなんかでセロリチャーハンっていうのをどっかで食べたこと記憶を思い出して、
うん、
あ、セロリね、まあ、食べたことある人とか知ってる人にとってはあの新しくもないかもしれないんですけど、うん、そんなにこう食べた機会ね、一般的にはないだろうなと思った時に、その香味野菜、フランス語だとミルポワ、イタリア語だとソフリット、これ前も出てきたよね、どっかでね、
うん、そうですね、うん、
人参、玉ねぎ、セロリっていう、ね、
肉じゃがの回、
あ、そうだ、
ね、はい、
これをまたね、思い出しまして、
いや、
チャーハンにも当てはめてみようと。セロリだから大体入ってるじゃないですか、に玉ねぎは入ってる、人参、
うん、
それでやったらどうかなっていうので、
うん、
思いついたっていうのが1個アクセントで、もう1個はこの作り方ですね今回、
うん、
いろんなチャーハン作り方ありますけど、なんかこう、ね、意外と
こうその炒める前にお米と溶いた卵を合わせるっていうのって、うん、結構あの知ってる人は知ってるんですよ。あのね、今回アナミ君は知ってた、はい、でもね、ムガイムと榎本君はあの聞いたことなかったっていう、うん、やったことなかったっていう、うんうんうん、まあ、それぐらいのこれなんて言うんだろう、知ってる知ってないの割合を見たら、ね、これぐらいの比、あの比率なのかなと思うと、うん、まあ、改めてそう、あの先に炒める前にお米とご飯を絡めとくと、お米一粒一粒があの卵にコーティングされて炒めた時にパラパラになるっていうことなんですよね。じゃあんまり焦らなくていいっていう、う
んうんうん、卵かけご飯状態
するってことですね。そう、それを混ぜた卵かけご飯状態、うん、それをでもそれだけでやるとちょっとパラパラになりすぎちゃうんですよね、うん、でもやっぱなんかこう僕そのお店っぽさとなんていうんだろうな、その技術の高い感じのチャーハンだけど、うん、なんかやっぱあの町場の中華料理屋とか、うん、お家のちょっとこう日本のやっぱお米のしっとり、
うんうん、
ちょっとべちゃというか、うんうん、もちというか、
うんうん、
なんかああいう質感を自分好きで、うん、なんかその間を取りたいなみたいな、
うんうんうん、
あとはやっぱ卵のこう存在感みたいな、
はいはい、
っていうので、まあ、これね僕が思いついたんじゃないですけど、いろいろ調べたらこういうこうやり方、うん、半々溶いた卵を半分、
うんうんうん、
で半分は、うん、まあ、これ今回卵2個使ってるんですけど、この1個の卵は溶くだけ、もう1個はお米と絡めて、
うんうんう
ん、これもハイブリッドですね。最近ハイブリッド多いね、
うん、そうですね、
ハイブリッドバージョンでやってます。そうするとあの入り卵の存在感もあるし、うんうん、しっかりあの時間がちょっとかかっても焦らずに、
うん、
ゆっくり火入れられて、うん、お米もパラパラになる、
うん、
でもう一個がこの洋州チャーハンの、
うんうん、
ね、これね僕全然本当ね改めて思うけど、なんていうんだろうな、フランス料理以外のことってほとんど知らないなって思ったんですけど、この洋州チャーハンって、まあ、関東の料理、うん、らしいんですけど、のチャーハンの作り方らしいんですけど、最初に具を炒めて、そこにだし、なんかね多分ねチキン、あのブイヨンかなんか、なんか鶏だしかなんかを入れて、その具を一回煮るんですよ。で煮た具を煮汁と具に分けて、だその具を煮たスープと具がそこで一回作るんですよね。でその後に卵を切ってお米入れて煽って、うん、で先ほど一回煮た具を足して、うん、そこに最後そのスープを入れていくんですよ、
うん、
煽りながら、
うん、
それで染み込ませていくの、
うん、面白い。
でこれ試作している時にちょっとパサパサになっちゃうとか、
うん、
やっぱり容量良くないと塩梅が難しいなっていうところがあって、
うん、
このでもやり方だとそれをこうリカバーしてくれる、
うん、
後から水分足していくと、
うんうんうん、
っていうのがすごい発見で自分の中では、う
ん、コントロール自在ですね。
そう、後から調整効くんですよ、
うんうんうん、
でもこれがね言ったところもう間髪入れずに向井君は、あ、それ広東料理っぽいって言ったの。俺全然知らなかったんですけど、広東、
うん、
料理ってそういう手法がよくあるんだね。
なんかそういう意味、少なくとも僕が食べたやつは、
うん、
あの青菜炒めなんですけど、
うん、
青菜炒め一回、炒める、
うん、
でその後で熱いスープと一緒にもう一回火を入れるっていう、だからその余熱で温めてる状態からもう最後にスープの熱で全体を加熱するっていう、うん、で最終的に仕上げて作るんで、うん、その青菜炒めはもうテリッテリなんですよ、
はいはいはい、
見た目がすっごい綺麗で、
うん
ま
あ、
みたいな、
うん、
でそれがまあ広東料理で、これどうやって作ったんですかって聞いたら、うん、そうやって作る、そのスープが後でかけて、それで、
うん、
温度を足すっていうか、
はいはいはい、
それで仕上げるからこういうふうになるんですよ。広東料理ではこういうスープ使って温めるってのよくやるみたいな話を聞いたことがあって、
うん
うん、だから最後にスープ使うんだみたいな、うん、なんかちょっとぽいなって思ったっていう、
はいはい、いや俺素晴らしいと思った、うん、 あのお米を卵と先にあえておくっていうのは、うん、ウーエンさんもあのおっしゃってたんだけど、お家だったらね中華屋さんみたいな強火ないから、うん、あのカセットコンロとかでもできるように焦らずにやるにはこのあえておく、あえておいて、でもうゆっくり焦らずやればいいよみたいな、でももうおのずとパラパラになるからみたいな、その安心感、先にあえておく安心感のさらなる担保、
うん、
でやりすぎちゃった時にもう僕この卵をお米にあえとくだけの何度かやったことあるんですよ。なんかねこう結構水分飛びすぎてパラパラになりすぎて、
うん、
なんかちょっと違うなみたいな自分の中ではなんかあったんです。それを完全にリカバーしてくれるこのやり方は衝撃的でした、ね、
最後に長寿で合わせられる、
合わせられる、でも焦んなくて、なんかさやっぱチャーハンとかその早くみたいなあるじゃん、
うん、
タイミングみたいなで煽るひたすらとか、
うん、
そんな煽んなくていいし、
確かに、
まあ、あれ煽るのはもう本当具材をまんべんなく混ぜるためだけでいいというか、
うん、
基本さあんまり動かしてないずっとこう
でした本当に ね、
うん、
ね、木べら
で
ポンとしてるだけ、
うん、してるだけだったっていうか、うんうん、そうだ、これそのもうちょっと説明すると、今回僕がその上で一番好みのやり方はその揚州のやり方は炒めた具材にそこにあの出汁入れちゃうんですけど、そうすると自分香ばしいのとか好きなので、そうすると一旦ねそのせっかく炒めたものの香ばしさが飛んじゃうから、自分は炒めてそれ一回避けて、まあ、シュックで細げる法則ですね、
うん、
でそのフライパンに水を足して、うん、でひと煮立ちさせてそこでスープを取って、スープと具はもう合わせずに
取るんで分けておく、
分けておく、そうすると香ばしい状態、炒めた野菜も香ばしい状態を保てるし、
うんうん、
っていうやり方にしてみました。
今回あの、うん、フライパンテフロン使っているじゃないですか、
はい、
なんか鉄鍋あったらマジっていう、う
ん、そうなんです、
それはやっぱシュックが作りやすい、そういう、
もう大正解ですね、
お
お、もう100点の答えですね。そうなんです。テフロンってやっぱ焦げつかないようになってるんで、
うん、
ちょっとねやっぱあのシュックがあのできにくいので、そうなんですよ。だから鉄のフライパンがあったら、
うん
うん、アルミパンでもいいですよ。
うん
うん、だから理想は鉄のフライパンかな、うん、でやっていただくとより。あの今日さっき撮ったやつさちょっとクリアだったらもうすごいもう茶色いスープになるんで、
じゃあもっと茶色く
全然なる、全然なる、鉄のフライパンでやると、はい、あればぜひそっちでやってみていただきたい、うん、ですね。
いやー美味しかったですね、
うん、いや美味しかったですか、うん、家でできますね、
うん、そうなんか結構新しい、
うん、
かなりいろんな、なんて言うんだろう、再構築というか、
う
ん、ね、
なんか本当そんな感じしますよね、
分解して、
ね、いろんな要素が組み込まれてるけど、うん、さほど、
うん、
複雑でもないですね、
うんうん、
しかもちょっと落ち着いてできる、
うん、
意外と、
うん、それはね、毎回ありがたいなと思いますよね、うん、原川さんの話して、うん、
いや、本当自分も
慌てなくていい、
うん、本当自分もそう思うんで、なんか嫌じゃないですか、
はい、
その一発勝負感というか、
うん、
いやそこを極める喜びもあるんですけど、
うん、
なんかね
最後に調節できるのがいいですね、そのしっとり加減というか、その、
うん、
ちょうどいい塩梅をそのスープで、
うんうん、焦んなくていいっていうね、
うん
うん
う
ん、
いや美味しかったですね、
セロリ良くないん
だ、美味しいです、
しつこく言うけど、
セロリ美味しいですね、
はいはい、
なんか食べたことない感じのなんていうか、
うん、
香りというか鼻の抜け方というか、
そうですね、うん、なんかスパイス入ってるのかぐらいな、
はいはい、
なんか特別なやつあるのかって思ったぐらい、
うん、
ちょっとなんてい
うか美味しい、
うん
うん、独特のね、
独特の風味、うん、それがでもすごく美味しいから、
うん、
セロリだ、
あとやっぱ個人的にその卵の、
うん、
入り卵の存在感があるチャーハンが好きなので、
うん、
はい、なんかそのパラパラと、その存在感と両方、なんか一回卵かけご飯に全部やったバージョンもやったことあって、それって
卵かけご飯に
こう、もう全部混ぜて、半々じゃなくて、
全部
卵
かけ
ご飯にしないけど混ぜて、それをこうやったことあるんですけど、はいはい、やっぱもうその時はもう僕が単純に早すぎて、
はいはい、
そんなパラパラならなかったんですけど、
はいはいはい、
けどそれよりもあの卵の存在感があんまなくて、
そうなんだよね、はい、それもあるよね、
はい、だからやっぱあのことなんですけど、いい卵の、
ね、ゴロッと感
が
ね、
ゴロッと感が口に入ってくるチャーハンがやっぱ好きで、
ね、こう庶民
今回はいい、いいとこ取りというか、どっちも
食感は面白いですよね、
やっぱり、
いい卵とパラパラのお米と、
ね、
あと小さいの向き、
はい、
いろんな野菜と、
もう
煮てと、で弾力あったり、
はい、
パラパラで、
うん、いやすごく美味しいチャーハン、
いやそ
か、いや何チャーハンで来るんだろうってすごい予想してたんですよ、
うん、
いやチャーハンってもう大海原すぎて、
うん、そうだね、
どうせ、まあ、五目は硬いよねみたいな、
ありますよ、ありますよ、
両州チャーハンでした、
スープ、
そうね、
最後に、なるほど、
なんかさ、もう本当回を重ねるごとにすごくこう、なんかまあ自分の中で軸みたいなのもちょっとできてきた感じはやっぱあって、
うん、
その変化球を繰り出すのではなくっていう、
うん、
なんかこうそう、やっぱ創作料理を考案するっていう要素を強くしたくはないなと思って、
うんうん、
なんかそういう意味でもこのチャーハンででもさ、これもかなりのお題ですよ、そこで自分のこうなんていうの、
うん、
正解を出すのって、うん、なかなかハードル高い中で、でもこの洋州チャーハンとの出会いは大きかったね、
うんうん、またね、僕たち帰って作ってから撮る、はい、その後編で、ね、うん、詳しく話してもいいかなと思うんですけど、
うん、
洋州チャーハンってまたルールすごい、うん、めちゃめちゃ決められてるじゃないですか、
そうそうそう、
食材
そうなの、
これじゃなきゃいけない、
そうなの、そうな
の、またそのそういうところにもちょっと触れる面白さがありました、
ね、うん、
そうだからね、はるかさんの中で、
そうそう、だから今回 そのルールは完全に無視してるけど、
うん、
プロセスだけ、
なるほど、うん、
中華料理の面白さ、
いや中華料理すごいと思う、でいつもやるたびにはもう歴史がね、確固たる歴史がある、
うん、
中国すごいと思う、
チャーハンって言ってもいろんなスタイルのチャーハンがあるわけです
よ、そうですよね、
だからあと3回分くらいはなんかチャーハンの別パターン
あ
る
けんじゃない です
か、いけるんじゃない
か、なんでそんなそこでド S 感出してくれ
るの3ヶ月後もう一回チャーハン
ここぞとばかりに
でも広東料理ってね、日本人で僕たちのやっぱり馴染みはあるし、
うん、
まあ、香港とかももちろん広東料理です
、うん、はい、
ね、あの、うん、主流といいますか、広東料理とか、
うん、
なのでこういうふうなものに触れさせてもらえると、またなんかそういう料理、そういう料理食べに行きたいなって思う、
はいはい、
はい
はい、ね、そうそう、
なんか香港でチャーハン食べてみてえなとか
ね、
うん、
そうそうそう、広東料理とね、街でさ、うん、東京とかだとね、選択肢あるだろうし、
うん、
ちょっと広東料理屋さん行ってチャーハン食べてみようかみたいなね、
はい、うん、それだと楽しいですよね、
いいよね、
うん、
いや、面白いですね、
いや
知れば
頑張ったよ、今回も頑張ったよ、
ありがとうございます、
素晴らしかった、うん、いやいやいや、
うん、そんなところですかね、
いや、美味しかった、
美味しかった、
良かったです、
なんか新しい出会いがあった気がします、チャーハン、
これ家で試せるな、
ぜひやってみて、
試せますね、
うん、結構さ、なんだろう、なんだろう、ある種の難しくないんだけどテクニック入ってるからさ、
はいはい、
ちょっとどうやって作れるくない
これ確かに、そういう楽しみだ
ね、え、何それ、
最後スープ入れてるみたいな、
うん、そうそう
何してるの、
ね、まあ
ちょっと
作るのも楽しそうですね、
そうそうそう、
なんか、
うん、
やる方もすごい楽しそう、
うん、そう、なんかさ、こうすごい手が込んでんだけど手間がかかってるわけじゃないっていいねって自分なんかこう思う、
お、新しいこうレシピ作りの日曜パターン、
ああ、なんか、
ええ、
うん、 面倒ではないけど手が込んでるね、
うんうんうん、
っていうのはなんかね、まあいつもこんなあの出るわけじゃないんで、
いやいやいやいや、原川慎一郎の定番料理のユリ料の新しい、うんうん、でいもう一つのスタイル今回も呼んでくれたかもしれないですね。
とにかく美味しかったです。
ありがとうございます。
美味しい、
よかった、嬉しい、
ありがとうございました
。はい、じゃあ今回もこんなところで第23回、
はい、
はい、定番料理のニューディエルは、チャーハンでしたね、はい、今回もありがとうございました。
ごちそうさまでした。
ありがとうございました。